本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編81節から88節です。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らはあなたの見教えに従わないのです。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽りごとを持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の諭しを守ります。アーメン。生きるのが疲れると言います。保育園や幼稚園に通う幼児たちも疲れることがあります。小学生は小学生なりに、中学生は中学生なりに、高校生は高校生なりに疲れることがあります。頑張って勉強していよいよ大学に入っても疲れる人生は終わりません。自らやらないといけないことが増えて疲れるのは同じです。大卒者たちは良い会社に入るために大学院で勉強を続けたり、語学研修に行ったり、さまざまな社会経験を積みながら疲れた人生を生きます。しかし実際には会社に入っても社会生活は思ったより優しくありません。処理すべき業務により受けるストレスが一つや二つではありません。その度に私は何のためにあんなに苦労して勉強したのだろうかと思います。また結婚した後は自分だけ考えれば良い時期が良かったとその時を懐かしみます。育児をしないといけませんし、親を養い扶養すべき家族と世話すべき人がもっと増えます。皆さんは過去の幼稚園と小学校時代や中高大学時代を振り返ったらどうですか。その時はなんでこんなに大変なんだろうと言っていましたが、今ではあの時が良かったなと言います。このように言う理由は、過去苦労した時代と現在を比べてみたら大したことでもなかったという意味ではないでしょうか。個人の人生だけでなく、自分が属する仕事場が、職場が困難に陥ったり、国が困難に陥った時には人生はもっと疲れます。また新型コロナウイルスのようないわゆる天災地変が発生したら、私たちの人生はもっと疲れます。これもいずれ過ぎ去ると思いながら自分を慰めてみますが、いまだにその時は終わっていません。その終わりが見えなくて疲れ果ててしまいました。伝道者の書の御言葉にあるように、すべてのことは物言い、人は語ることさえできないほどに人生で容易なことはありません。新型コロナウイルスが発生してもう1年以上になりました。ワクチンが開発されましたが、ワクチンが全国と国民に広く普及され、ウイルスが静まり、以前のように景気が回復するまでどれだけ待たなければならないのか。専門家たちの予見は様々で、その日が正確にいつ来るかは誰にも分かりません。希望を持っていますが、長引いている現実がその希望を徐々に 蝕み、むしろ嘆きが次第に大きくなっています。ところが私たちの人生を疲弊させるのが新型コロナウイルスとそれにより変化した環境の問題だけでしょうか。以前からあった経済的困難や人間関係の葛藤や疾病などのその他の困難が新型コロナウイルスの影響により相対的に弱く感じられるのかもしれませんが、いまだにそれらの問題を抱えています。生死の境にいる瞬間が過ぎ去らずに長く続いたらどれだけ疲れるでしょうか。そんな時にはこう祈るのではないでしょうか。神様、いつ助けてくださいますか。神様、この新型コロナウイルスはいつ終わりますか。このように救いの日を切に待ち望む心が詩編119編の詩人にはありました。81節と82節です。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。耐えるの言語的な意味は息が絶える、死ぬです。詩人の魂は神様の救いを待ち望むあまり息が絶えそうになりました。命の光を照らすろうそくが燃え尽きています。神様の救いを切に待ち望んでいます。現実があまりにも辛くて息をすることさえ難しいです。いつあなたは私を慰めてくださるのですか。で、慰めてくださるの意味はため息をつくです。現在の苦しみから脱して安堵のため息をつきたいという意味です。詩人の疲れ果てた状態を83節と84節で確認することができます。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。詩人は煙の中の皮袋のようになりました。古代イスラエル地域の家屋はかまどで火を起こしたら煙突があってもかまどの煙の一部が壁を伝って上に上りました。現在韓国にこのような形の家がどれだけ残っているかは分かりませんが、かまどで火を起こしたらかまと壁がすすで汚れますよね。詩人が生きていた時代にはかまどから出てくる煙が壁にかけておいた皮袋を巣だらけにし干からびさせ損傷を与えました。まるで魚や肉を燻製にするように皮袋が燻製したようになりました。太陽の下に洗濯バサミと洗濯ロープを長時間放置したら乾燥して潰れるように、煙の中に長時間放置した皮袋は使えないほどに壊れます。詩人は煙の中の皮袋のように自分の命がどれだけ残っているかを主に尋ねます。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。詩人は自分の切羽詰まった状況を85節から87節でこう語っています。85節です。 高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らはあなたの御教えに従わないのです。神様の御言葉に従わない高ぶる者が神様の御言葉に従う詩人を陥れるために穴を掘りました。穴はもともとは獣を捕獲するための穴ですが、人を監禁する用途にも使われました。そして本文の穴は原文では複数形になっています。つまり高ぶる者が詩人を陥れるために一つの穴を掘ったのではなく、穴をいくつも掘ったという意味です。預言者エレミアも詩人と同じような困難に陥った時に神様にこのように訴えました。彼らは私を捕らえようと穴を掘り、二人の違う点は、預言者エレミアは敵が掘っておいた穴に投げ込まれましたが、詩人はまだその状況にまで至っていません。また本文の穴が実際の穴であるか、観難を象徴する詩的表現であるかは分かりませんが、確かなことは高ぶる者が詩人を陥れるために獣を捕らえるように穴をあちらこちらに掘っておいたというのを見ると、詩人を積極的に陥れようとする状況であることが分かります。それで詩人は煙の中の皮袋のようになったと考えながら、自分の命の日数がどれだけ残っているかを尋ねています。詩人を迫害する高ぶる者が具体的にまたどのような行動をとったかを86節が明かししています。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽りごとを持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。高ぶる者は偽りごとを持って詩人を迫害しました。偽りごとを持ってと翻訳されたヘブライ語は、先の本文だった73節の偽りごとを持ってと翻訳された単語と同じです。つまり理由もなく嘘で騙して迫害するという意味です。高ぶる者は良い人を理由があって迫害するでしょうか。理由がないから嘘をついて迫害するのです。詩人がどれだけ切羽詰まっていたかが87節にも現れています。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。高ぶる者が詩人をこの地で滅ぼしてしまいそうだと言っています。詩人の命が風前の灯火のようにすぐに消える危機にさらされています。滅ぼすの言語は81節と82節の耐えると翻訳された単語と同じです。つまり滅亡の危機が詩人を耐えられさせます。詩人はどれほど苦しくてつらいでしょうか。それで詩人は81節と82節で滅亡の危機の中で救いを慕っているから耐えいると告白しているのです。81節と82節をもう一度読み上げます。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。安堵のため息をつくことができるときはいつですか。 それは神様が救ってくださる時です。詩人は目をパッチリと開け、救いを待ち望んでいます。それで詩人の目が主の御言葉を慕って疲れています。ルカの福音書2章はイエス様の誕生を待ち望んだ2人の人を紹介しています。そのうちの1人であるシメオンという人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた人でした。聖霊様がシメオンと共におられました。シメオンが赤ん坊のイエス様を抱いて神様に賛美を捧げましたが、その賛美の内容にこのような告白があります。私の目があなたのお救いを見たからです。シメオンが主の救いを見たというのは、救い主であられるイエス様を見たという意味です。シメオンが救いの主を見たように、詩人が救いを見ることを慕ったのは御言葉として現れる主を見るためです。この切実さゆえに耐えると言っています。主よ、私はいつ御言葉として現れる主の救いを見て安堵のため息をつくことができるでしょうか、です。皆さんはどうですか？主の救いを切に待ち望んで疲れていませんか？今安堵のため息をつきたくても、いまだに心配のため息ばかりついてはいませんか？シメオンのように、そして詩人のように、主の救いを早く見たくはありませんか？そんな時こそ主の御言葉を慕い求めてください。詩人のように告白しないといけません。あなたの掟を忘れません。あなたの仰せはことごとく真実です。私はあなたの戒めを捨てませんでした。ダビデがサウロを避けて逃げているとき、どれだけ疲れ果てていたなら聖女にある備えのパンを食べたでしょうか。もし人や状況に追い詰められて疲れ果てているなら、疲れた者に力をくださる神様の御言葉を記憶しましょう。イザヤ書40章29節から31節までです。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。神様は疲れた者には力を与えてくださり、神様を待ち望む者はたゆまず疲れることのないようにしてくださいます。誰がこれを否定することができるでしょうか？誰も否定しませんが、神様が私たちにこうしてくださる根拠を今読んだイザヤ書の前の説が教えてくれています。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。神様は地の果てまで創造されても疲れることのない方なので、疲れた者に力を与えてくださることができます。では神様はどのようにして疲れたものを疲れないようになさいますか？疲れたものと 共にしてくださいます。少しも疲れることのない神様が疲れた私と共におられたら、私の疲れは消えると同時に救いに変わります。救いとは何ですか？イエス様が仰せられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これが救いです。重荷を負っていて疲れている私と主が共におられることが救いです。主はどうやって私と共におられますか？御言葉を通して私と共におられます。神様は聖書の御言葉を通して私と交わり、私と共におられます。交わりは最近使われる言葉では疎通です。2020年2月7日 KBS 1テレビのドキュ世界でディーゼルジプシーの大陸横断記が放送されました。主人公は1972年に韓国で生まれ、2006年7月11月に一人カナダに移民をして、2007年1月から14年間カナダとアメリカを往来しながら貨物を運搬してきた長距離トラック運転手でした。主人公のように大陸間を移動するトラックの運転手を単純にトラッカーとは呼ばず、トライアングラーと呼んでいます。その理由はカナダの東部や西部を出発してアメリカの中南部に寄って、カナダの西部や東部を通って再び出発点に戻る動線が三角形に近いといって、そのように呼ばれるといいます。主人公は主に食材を運搬する冷凍トレーラーを運転し、一度大陸を横断して戻ってくるまでの平均所要時間は14日であり、走行距離は万1000から万 2000km ほどだといいます。ソウルから釜山まで高速道路を利用すると約 400km の距離ですから、この距離を15回往復するわけです。地球の円周が約4万 km ですから、2ヶ月運行すれば地球を一周回ったことになります。1年におおよそ25万キロメートルを走行するといいます。主人公が家にとどまる時間は1ヶ月にわずか数日か、長くても5日6日程度です。ほとんどの時間をトラックの中で送るので、食事もほとんどトラックの中で済ませます。家を出るときに持ってきたご飯とおかずなどの食べ物をトラックの中の冷蔵庫に入れておいて、食事のたびに食べます。寝るのもトラックにあるベッドの上で寝ます。時々トラック専用の休憩所で食事をとったり、シャワーを浴びます。主人公がトラックを運転しながら感じたことを話してくれましたが、とても共感しました。走っても走っても終わりの見えないまっすぐに伸びた高速道路を走っていると、まるで私たちの人生のようであると言いました。私たちの人生は走っても終わりのない高速道路を走っているようなものではありませんか？この道の終わりを知っておられるのは主だけです。主人公の言葉でもう一つ胸に響く言葉がありました。疎通です。彼は家を出て大陸を横断して往復する2週間の旅が、ある時は 3週間のように感じられると言いました。そうではないでしょうか。それで休憩するときには退屈を紛らわすために家を出るときに持ってきた韓国のテレビ番組や映画を見て過ごしたそうです。2018年のそんなある日、偶然にも動画共有サービスである YouTube に出会い、自分のトラック運転の日常を故国にいる同種の業者たちに紹介し、それとともに韓国では見ることのできないアメリカ大陸の雄大な風景を共有したらどうだろうかと思い YouTube を始めたといいます。トラックにカメラを設置して高速道路と周辺の風景を撮影し、その日の運行が終わった後にはトラックの中で動画を編集してインターネットチャンネルに投稿しました。最近では登録者数が10万人を超えたといいます。動画を見た視聴者たちがコメントを残し、主人公はそのコメントに返信を残しながら彼らと疎通をし始めたので、その時からは運転する時間が苦にならず楽しくなったといいます。私たちの人生もこのようなものではありませんか。走っても終わりのない人生という高速道路を走っていますが、最近のように厳しい時期には一日が一週間や一ヶ月のように感じられます。その道を避けることができず、どうせ行くなら楽しく嬉しい気持ちで行きたくはありませんか。その方法は誰かと疎通をすることです。退屈さと疲れを忘れさせてくれる誰かが必要です。誰でしょうか。神様と疎通をすれば、この主人公のように走っても終わりのない人生という高速道路を走っても疲れません。人生が疲れるほど神様と疎通しようとしなければなりません。神様との疎通は YouTube のコメントを読み書きするように、神様の御言葉を読んで書いて黙想し祈ることです。今年私たちの教会は霊と誠によって神様を礼拝する人生、疎通する人生が神様の御言葉を読み書きする中で持続することを望んでいます。御言葉を通して神様と疎通すれば、いくら厳しい状況に直面しても耐えることができます。今私たちは走っても終わりのない新型コロナウイルス地帯の高速道路を走っています。この新型コロナウイルス地帯から脱したいと望んでいます。救いを待ち望んでくたびれ疲れ果てていますが、これを乗り越えることができる力は何でしょうか。神様の御言葉です。救いを待ち望んで疲れていても、神様の御言葉を慕い求めないといけません。いくら煙の中の皮袋のようになっても神様の御言葉を忘れてはいけません。高ぶる者が陥れようと穴を掘っても、神様の御言葉が真実であることを信じないといけません。人と環境が私を滅ぼしてしまいそうになっても、神様の御言葉を捨ててはいけません。こんな時に詩人のように祈ることができます。88節の前半部です。あなたの恵みによって私を生かしてください。今私たちはあなたの恵みによって私を生かしてくださいと祈るべき時です。ところが私たちはイエス様の血により罪から分離され、永遠の命と救いをすでに 代価もなく授かりました。それなのにこの地で肉体的な死が何が怖いでしょうか。この地で現実的な困難により無一文になることが何が怖いでしょうか。この地で私の体が悲惨な状態になることがなるとしても何が怖いでしょうか。王の王であられる主は私たちを救われるためにロバの子に乗ってエルサレムに入られましたよね。この地で無一文になり死の瞬間を迎えてもそれが決して怖くありません。ですから私たちは問題解決のための現実的な救いよりは御言葉を通して神様と共にする疎通の救いのために祈らないといけません。そして詩人のようにどんな状況の中でも神様の御言葉を待ち望み忘れず捨てず守る人にならないといけません。88節全体を読み上げます。あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の悟しを守ります。この88節は神様が生かしてくだされば詩人が神様の御言葉を守るという条件付けの告白ではありません。何度もお話ししたように詩人は神様の御言葉を守っていた人です。神様の御言葉は詩人の人生の全部であり存在理由なので生きても死んでも神様の御言葉を守るという告白です。私たちはいつかは肉体的な死を迎えます。高ぶるものや新型コロナウイルスや貧しさなどの環境的要因が私を煙の中の皮袋のように干からびさせても恐れる理由がありません。むしろ神様と疎通できる御言葉の人生が消えることを恐れないといけません。先ほど紹介した大陸を横断するトライアングラーは多くの人々に喜びを与えました。彼の人生ドキュメンタリーが放送されたから約8ヶ月後に主人公は急性心筋梗塞で命を亡くしました。去年48歳でした。彼が見せてくれたアメリカ大陸の風景と情あふれる話が彼の10万人の登録者たちに喜びとなりましたが今はこの世に存在しません。個人のように私たちは突然この世を去ることになるやもしれません。この地の上で呼吸をしている間は新型コロナウイルスのような苦難の地帯にある人生の高速道路を走る運転手のように走っても終わりのない道、主だけがその終わりを知っておれる道を走っていかなければなりません。その道で救いの御言葉を待ち望み、救いの御言葉を忘れず、救いの御言葉を捨てず、救いの御言葉を守っていくことで人生の疲れが現実的な救いも救いですが主と共にする疎通の救いとして転換される祝福を授かってください。お祈りいたします。父なる神様、私たちの魂が神様の救いを主体求めることができる恵みを授けてくださり感謝いたします。この地で生きることが疲れ、この地で生き起こることで疲れていますが御言葉と共にする疎通の救いを待ち望めるようにしてください。新型コロナウイルスとこの世で発生する脅威は結果的には私たちの過ちと間違いと罪によるものですが、 私たちを許してくださり、憐れんでください。神様はこの世を創造された後に見て良しとされ、人間を神様の形として創造してくださったのに、私たちは完全に神様に感謝と礼拝を捧げることができなかったことをお許しください。神様の恵みによって私たちを生かしてくださり、現在の苦しみのため息が神様の御言葉を通して安堵のため息になるようにしてください。煙の中の皮袋のような危機と偽り事を持って行う迫害と高ぶる者が掘っておいた穴があっても、御言葉の真実さを信じて神様の御言葉を待ち望み、忘れず捨てず守れるようにしてください。聖霊様の中で御言葉を通して神様と疎通することで、神様に礼拝する人生を生き、神様に誠に真に礼拝するものであることを立証できるようにしてください。この地で呼吸が絶える時まで行くべき終わりのない人生の道を、御言葉を通して神様と疎通し、毎日救いの喜びをかみしめながら進んでいけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。